では島田市市民協働課の天草美希さんにお越しいただいています。天草さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回で3回目を迎えます。多様性ってなんだろう。今日はどういったテーマでお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回は LGBTQ って呼ばれる皆さんが、その LGBTQ の当事者として生きる上で、日常でどんなことに困りごとを抱えていたり、悩みを抱えているのかっていう、その内容の一部を紹介したいなというふうに思っています。
はい、困りごとというのがあるんですね。
はい、全部で3つ紹介させていただきたいなというふうに思います。
はい、ではまず1つ目は、どんな困りごとを抱えていらっしゃる方が多いんでしょうか。
はい、1つ目はですね、本当の自分を周りに打ち明けられないっていうことが挙げられます。
はい、
LGBTQ の当事者のほとんどが、自分が他の大勢の人とは違った感覚を持っているっていうことをちゃんと自覚してるんですね。その多くの人がやっぱり周りの人たちに自分の性のあり方を知られてしまうと、こうバカにされるんじゃないかなとか、仲間外れにされちゃうんじゃないかなっていう危機感、不安を持っているんですね。
だからなかなか打ち明けられないんですね。
そうなんです、やっぱりね、こう自分にとって大切な人であるほど、こう身近な人であればあるほど、ちょっと言いづらいっていうのは、やっぱりこう日頃から自分を偽って生きていたりとか、こう悩んだり辛いことがあっても、こう仲のいい友達であっても、あるいは学校の先生とか職場の上司だったりとか、それから家族ですよね、ご両親なんかにも相談できなかったりするっていうことが、困りごととしてあるのかなって思うんです。でやっぱりこう周りの人に話せないってなると、どんどんどんどん自分の心が孤独になっていってしまって、それで気持ちが落ち込んでしまったりとか、そもそも人と関わるのをちょっと避けてしまったりとかっていうことがあるんですね。
自分を偽って生きてしまったりとね、おっしゃってましたけれども、やっぱり人を失望させないために、人に求められる自分であろうとか、そうであろうという人を演じてしまうということがあるのかもしれません。自分を偽ってしまっているって、とても辛いことかもしれませんね。
そうですね。
では次はどんなことでしょうか。
はい、2つ目はですね、将来像が描けないっていうことが挙げられます。
お、将来像が描けないとは。
はい、当事者の方がですね、周囲に打ち明けないっていうことは、同じ当事者同士でもお互いにその相手のことを知らない可能性が高いんですね。そうするとこう自分と同じような人間が周りにいるのに気づけないっていう孤独感があるんですね。
もしかしたら共感してもらえるかもしれない人がいることさえも気づけないというのも、少しもったいない気もしますよね。
そうですね。それでね、やっぱりこう自分と似た人をもし見つけられたとしても、例えばそれがそのドラマの登場人物としてすごく辛そうに描かれていたりとか、あるいはこうバラエティなんかにそういうキャラクターとして出て、ちょっと周りのみんなから笑い者になるような感じで出ていたりとか、自分がこうなりたい姿で活躍するっていうことが、ちょっと想像しにくいんじゃないのかなっていうふうに思います。
はい、
例えばですけど、じゃあ学校の先生になりたいなっていうふうに思った時に、こう学校の先生が自分みたいな人が働いてるっていうのを見たことがないなって思ったりとか、こうただね、会社員で勤めているだけとしても、まあ、最近はこうオープンにしてこう働いてらっしゃる方もいるにはいるんですけども、やっぱり身近にこう、会社員として働いていて、自分と同じような性のあり方をオープンにして働いているっていうのは、なかなか見つけられないっていうのがあると思うんですよね。
確かにそうかもしれませんね、うん、あのドラマとかバラエティとかですとちょっとこう極端なキャラクターとして、うん、あの出演されてたり描かれているということもありますが、うん、あの普通にこう今普通って言ってしまいましたけれども、あの自立した大人として仕事をして生きる姿っていうのは、うん、どうやったらそうしていけるんだろうってなかなか想像しがたいのかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり自分と同じような人が社会で活躍しているっていう姿が見られないと、うん、自分はこのままちゃんとした大人になれるのかなとか、うん、ありのまま生きていけるのかなっていうような不安に駆られてしまうんですよね、うんうん、そうなるとやっぱり将来への期待っていうのがなかなか持てなくって、
はい、
こうどんどん自分で自分を生きづらい状況にしていってしまうんじゃないかなっていうような危険もあるかなと思うんですね。
そうだったんですね、
はい、
では3つ目は、
はい、3つ目が、存在を想定されていないということがあるかなと思います。
はい、これはどういうことでしょうか。
はい、周囲の人にとってもですね、なかなかこう当事者の存在っていうのは可視化されないと身近にいるっていうイメージが持ちづらいんじゃないかなと思うんです、
うん
うん、だからこうついつい当事者のことを想定しない対応っていうのを取ってしまうんですよね。
ああ、確かに、
うん、例えばですけどこう男女のカップルとか夫婦っていうのを想定したサービスっていうのはあるのに、じゃあこう同性同士のカップルのサービスってなると、こうそのサービス自体が利用できなかったりとか、
うん、
まあ、例えばですけどお家買いたいなって思った時にお家を建てたいですって同性2人で言ったら、
うん、
その人たちの関係ってどういう関係みたいな風にね、ちょっと思われてしまって、うんうん、全然いいんですよ、こう、うん、同性の方2人でお家買って、うん、お家建てて住んでも何にも問題ないのに、
うん、
こうちょっとね関係性どうなんだろうって詮索されて、こうお家建てるのダメですよって言われちゃうこともあると思うんですよね、
うんうん
うん、やっぱりこう見た目の印象でこう性別を決めつけたような対応をされてしまうっていうこともあるのかなと思いますし、これってやっぱりそのさっきも話しましたけど、うん、こう LGBTQ っていうものがイコールこのテレビとかで見るちょっと変な人、ちょっと個性的な人みたいなイメージがついてしまっている、
うん、
でそれに対して誰も何にもおかしいことじゃないよって、うん、否定されるようなことじゃないよっていうことを教わってないから、ついついそういうイメージができてしまうんじゃないかなと思います、
うん、はい、そういうところもあるかと思います、うん、でこうしたコーナーを実施するのもそうですが、少しずつ認識が変わったり気づきがあったりして、はい、様々な問題も対応策が取られていくと良いですね。
そうですね、
はい、ではそうした中で当事者への対応を心がける際のアドバイスがありましたら教えてください。
はい、例えばいつも身近に LGBTQ の当事者がいるかもしれないと想定した発言を心がけること、
うん、
これが一つ挙げられるのかなと思います。
はい、
こう LGBTQ だけじゃなくって一人一人みんな違いがあるっていうことを想定していれば、うん、自然と多様性を尊重した行動を取れるのかなと思います。
はい、
普通はこうとかね、
うんうん、
あのみんなはこうだからとかね、はい、そういう言い方をしてしまうんじゃなくって、
そうですね、う
ん、私はこういう風だと思うよっていうような言い方にちょっとニュアンスを変えてみる、
はい、
うん、そんなことも心がけの一つなんじゃないのかなと思うんです。
はい、ありがとうございます。はい、では最後にですけれども、当事者の方へのメッセージとして、もし今聞いている方で困っている方がいたらどうしたらいいのか、うん、何かアドバイスがありましたらお願いします。
はい、LGBTQ に関する専門の相談窓口っていうのは今全国に広がっています。あの静岡県ですと毎月第1火曜日と第3火曜日に、専門の電話相談っていうのを行っています。相談はですね、 LGBTQ や LGBTQ かもしれないご本人ではなくても、それ以外にも周囲のお友達であったりとか、ご家族の方であったりとか、あるいは職場の同僚の方、学校の先生なんかも誰でも相談することができます。 なのでこう小さな悩み事でも全然構わないので、もし悩みを抱えていたりとか苦しいなと感じていたら秘密は守られますので、一度相談してみてはというふうに思います。またですね、島田市の方でも今相談体制が整うように準備をしているところですので、また専門の窓口なんかが開設された時にはご案内をしたいなというふうに思っています。
はい、まずは相談する機関があるということを知っていただくことも大切ですね。では天草さん、次回はどんなお話になりますか？
はい、次回はですね、訴訟に関するハラスメントってどんなものがあるだろうっていうテーマで、訴訟ハラなんていうふうに最近言ったりするんですけれども、その一部をご紹介したいなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
島田市市民共同課の天草美希さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。